はい、はい、また続きですね。もう一回ちょっと復習をさせていただきたいと思いますけど、相手から自分がどうされるかっていうのはですね、私たちはどうしてもこの人が悪い人だからこんな風にしてくるんだって思ってしまう、ね、だけどそうではなくてですね、相手がこのようにしてくるのは私から送り出された念によって決まります。はい、この念っていうのは普通自覚がないんですよ。
だから困るんだね。
はい、だけど人からそのようにされたっていうことは間違いなく自分はそういう念を持ってるんです。
鏡だと思いますね。
そう、そう。例えば人からバカにされた、いや実際にバカにされたと感じたとしてもですね、それはこの人がバカにしてきたかもしれないし、実際にバカに、していない、したけどね、実際にしたか、してきたかもしれないし、してないけれども自分は感じることもあるわけですよ。でもなんでそういうふうに感じるかというと、それはバカにしてくださいっていう念を送ってるからです。無意識のうちに。無意識ですよ。
自分がやってるつもり、人じゃなくて。
どうして無意識にするときやっちゃうの。
どうしてそういう、あらやしにそういうものが収まってる
か。収まってんの。
そう。つまり自分はバカにされるような人間です。自分はバカにされるような人間です。自分はバカにされるような人間です。っていうような、そういう業が収まってるからです。
自分の卑下する。
いや、卑下をするじゃなくて、ね、そういう荒屋敷が、荒屋敷の中にそういう方が収まってるから、ね、収まってるからそれが念になって運命を見出してるわけ、ね。つまり私はバカにされるような人間ですっていう業が収まってるんですよ。その業は何で生み出されたかというと、人が私をバカにしたからではなく、自分が、そう、自分のことをバカにしたからです。
じゃあ、そんな人は記憶ないんでね。
はい、
それも無意識、
無意識のうちですよ。そこでどうやって荒屋敷の中に収まっていくかっていうことがポイントなんです。例えばですよ、家の中にですね、使っていないものがあったとします。その使っていないものがですね、自分の我のついた執着しているものだとしますよね。それを私が見ました、ね、そうすると見たということが因となって荒屋敷の中に
収まっちゃう
よ。そ、これは自分のものでしょ。自分のものの中に使われないものがあるっていうことは、私は
使われなくてもいいって、
そう、使われなくてもいいという存在だから
使わない
、うん、置いてあるわけ。
あ、置いてある。
つまりこのものを、いわゆる、これはいわゆる人のものだったら全然関係ないですよ。自分のもの、かつ例えばね、使われてないものだったら、それはね、この私のものだから使われてないわけですよ、うん、私はこの世に必要のない人間だから使われてないんですよね、うん、そうですよね、
うん、そんなこと言ったらいっぱい悪い、いっぱい持ってる。
それを見た瞬間に荒屋敷の中にぽっちゃりとこう収まるんです。2回見たらまたポチャポチャと収まる。3回見たらポチャポチャポチャって収まる。4回見たらポチャポチャポチャって収まっていくわけです。
使ってないものが、
そう。
だから整理しなさいってこと。
だから恐ろしいわけですよ。荒屋敷っていうのはですよ、別に私が行動しなくても見ただけでね、収まっていくんです。この恐ろしさ、10分間見たら10分間分の因がね収まりますよ。当然です。そういうものが念を生み出すんですから。私が頑張って動いてる間、そんなのほんのわずかですよ。何気なくね、箸を存在に扱ったとします。なんで存在に扱った？自分は存在に扱われるような人間だからですよね。
うん、秋はすごいね。もう豪華そこに現れ。
そういうことか。
だからそれが
大事にすれば大事。
荒屋敷の中に収まる。回数分だけ収まりますからね。
それいっぱい。
何とも思わないわけ。存在に扱って何とも思わないとなったらね。もう間違いなく自分は存在に扱われてもいいっていう風にもう念が出来上がってるわけ。だから何とも思わない。
同じことしてしまうわね。
例えば靴下に穴が開いてたとする。その穴の開いてる靴下はね、履いてる。なんで履いてるか。当然自分はそういうのにふさわしい人間だからですよ。
かっかりだね。
穴の開いたような靴下を履くのにふさわしい人間だから履いてるんですよね。だからそう扱われてもいいですよね。いやいやだってそれは年あれですだから収まるんだから。
あそうか、その
下着とか穴が開いてもね気にせず着てるとかね。
収まらない先に捨てるんだ。
そうだって見たら見た分だけ荒屋敷の中に収まるから。そう、
あそのうちそのうちはもうどんどん溜まっててしまうよね。
例えば部屋の中に自分の使ってないものがたくさんある人はですよ、うん、その使ってない分だけ、うん、10個あったら10倍の号が収まる、うん、20個あったら20倍の号が収まる。
入らない。
こんなことで収まるんですよ、うん、ただぼーっと見てるだけ、この時間分だけ荒屋敷に収まりますから、
だから捨てなさいっていうの。
そうです。へー、これがあなたの運命を生み出すんです。おっちょろしいでしょ。
やっぱり捨てればスッとするもんね。
そうだね。そこに心にとらわれることなくなるからね、捨てればね。
そう、そういうのもいらないんだから。
なんだ、
まあ、えらいこっちゃの。
なんか頭抱えたくなってきた。
だからただ見ているだけでぼーっとこう見てるだけで荒屋敷の中にポチャポチャポチャポチャポチャポチャって収まっていくわけ。
いやしっかり、
チャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンって荒屋敷に収まっていくんですよ。
貯金してるよ。
毎秒のように収まっていきます。チャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンって運命が収まって運命を生み出す元がね。
すごいね。
そう、物を存在に扱ったら私のことを存在に扱ってもいいっていうことを言ってるようなもんです。
大事にしなくちゃいけない。
そうなんですよ。だから安いものを買うっていうのね、自分のね身近なものでね安いものを買う、もうこんなね、なんで安いものを買うか、大事に使うためじゃないでしょ。存在に扱うためです。壊れてもいいと思って扱う。おっちょろしいですよ。その一回一回の種まきが荒屋敷の中に全部収まって念を作り出し、人の対応を生み出していきます。
排撃なんかない
じゃん。大丈夫ですよ。ところてん式のようにこう。
ところてん。
だから今まさに巻いているものが自分の念を作ってるわけ。うん、だから自分の部屋を見ればね、うん、お気に入りの部屋を見れば、いやお気に入りかどうかわからないけど、あなたのね自然にこう作り出してしまったね、うん、部屋を見れば あなたが人からどのように扱われるかということが分かります。
使ってないものがいっぱいあるということは
必要とされていないということです。だから自分のことを必要としてほしいと思うなら必要のないものは全部捨てないといけないんです。使ってないものは全部捨てないといけないんです、ね、必要なものだけにすれば人から必要とされます。なぜならその念が出来上がるからです。
あ、すごいね。
はい、
意識してそういう必要としてますよっていう意識持たなくても念として出てくるんだ。
そうだから、うん、どうしてもですよ、人にいい顔する人っていうのは、うん、それはその大前提に人から軽く扱われてしまうっていうものがあるからなんですよ、うん、だから人から見せられたくないがために一生懸命いい顔してしまうんですね、うん、でなんで人から軽く扱われるのかというと、それは軽く扱ってくださいという念ができているからなんです。そしてその軽く扱ってくださいという念を作り出しているものが自分の日頃の着ているもの、使っているものなんです。これをどのように扱うか、多分今までの人生はですよ、人が見ていないいつも使うものは、まあ、安いものだと思うんです。うん、そしてね、壊れても、まあ、使えなくなるまで使ってると思うんです、ね、うん、はい、その使い方は結構雑に、ね、使う、うん、まさかね、それが運命を生み出すなんて思ってないもん。でもそんなことが運命を生み出すんです、うんう
ん、素晴らしい人はそういうの貯めてないんだけど、
素晴らしい人は自然と捨ててしまうんです。
自然にね、貯めてないのね、
はい、うん、だってそれに違和感を持ってしまう。使ってないものを持ってること自体に違和感を感じて捨ててしまうんです。それはだってそのものに対して無意識のうちにね、自分はそういう、ね、自分は大事にされる当然の人間だって思ってるから、大事にされないものがあること自体がこう許せないわけですよ。だから、うん、捨ててしまうわけです。使ってないものはね、だから使ってあげようとする。自分のね、持っているものは使おうとするし、その使い方も乱暴ではなくて大事に使おうとする。物を大事に使う人は大事に自分に接してくださいという念が出来上がるので、人は私のことを大事にしてくれるんですね。そう、だから本当に毎日の何気ないことが運命を生み出してるんです。
本当に自分を大事にしてるかどうかって自分違ってくるような気持ちで、
自分を大事にってなかなかできない。だから私たちはとにかく自分の使っているものを大事にしないといけないんです。
物
だってね。そう、だから物を大事にするためにはまず使ってないものを捨てるってところから始めないといけない。
心の現れだからね。
はい、うん、そして使うものはとにかく大事にしていかないといけない。だから心のこもったものをこうやってね、プレゼントしていただくとか、うん、ね、心のこもったものをプレゼントしていただくとか、うん、そうそう、大事に使わざるを得なくなる、うん、ね、こう大事に使わざるを得なくなると、その一回一回の種まきが運命を生み出すわけ、ね、チャリンチャリンチャリンチャリンチャリンって荒屋敷の中に収まっていくわけです、うん、 はい、
そうだね、本当にこれは誰々からいただいたものを大事に使いましょうっていう思いだよね、見るたびに思うもんね、
はい、
本当にそうだわ、
そう、その思った大事に使わなくちゃって思うことによって自分は大事な存在だって思うし、大事にしてくださいっていう念が出来上がって人から大事に、されるという結果を受けるわけです。
はあ、すごい恐ろしいことだね。しかし
その一回一回の種まきこそ私の運命を生み出すわけです。
なるべく自分の身の回りのもの、本当に人からいただいたものだったら、
そうですね、人からこうね、心のこもったものをいただいて、それを大事にしていくままが自分を大事にしようという念が出来上がり、そして大事にしてもらうという結果を生み出していくわけです。そのためにはまず捨てないといけないんですよ。使ってないもの、使ってないものを持ってるだけです。見た瞬間からですよ、心で思った瞬間から
増える、
増えていくんですよ。チャンチャンチャンチャンチャン。そう、だから使ってないものを持ってるっていうのはね、もうそれだけで罪深いですよ。
ええー、ないこっちゃね。
もういくら頑張ってもですよ、この荒々しくながらチャリチャリチャリって収まってるこの力には及びませんからね。見てるだけでもどんどん収まってきますから。
トウコさんがだったら若いからさ、そんなにあるわけもないしね。年いけばいいところでさ、何だったって
押し入れの奥何入ってるか覚えてないん
だ。捨てたら捨てて捨てまくったんだけど、それでもあるわけでしょ。どうしよう、
そうだから整理整理ってなんでこんなに言ってるか、
ね、そういうふうに
一生懸命整理してください、整理してください、整理してくださいとか言って、
荒らしきにそんなに残る
ってのは本当なんだ。
そうだって整理をしないと、その見た瞬間からですよ、それ見た、もう使ってないものを見ただけでね、もう収まっていくんですよ、荒らしきがチャンチャンチャンチャンって、はい、どんどんどんどん収まっていきます。
投げれないのは執着だしね。
投げれないのはね、自分はそういう人間だと思ってるからです。もうすでに。
すでに。
捨てればね、その荒々しく中に収まってる業を捨てることができるわけ。
すっきりするよね。
はい。ね。使ってないものを捨てる。それは私じゃないからです。捨てられないのは、この、使ってないものを持つのにふさわしいものが自分だからなんですね。このものが使われてないように、私も必要とされてない人間だから、これを持っているのにふさわしいんですねってことになっちゃうわけ。だから心の無意識のうちにこんな風な種をまいててですよ、表面だけね、自分のこと大事にしてくださいってこれやってもダメなんですよ。もう内側からにじみ出てくる、身から出たサビっていうじゃないですか、内側からにじみあふれてきてるものによってね、いくらメッキをしてもダメなんですよ。もう全部こうにじみ出てくるから
、うん、なんて徳のある人っていうか、その金持ちになるのにもやっぱりそういらないものをバンバン捨てるからだね。
そう、金持ちになりたいと思ったらとにかくね、使わないものを捨てる、
もったいないと思う、怖いと思う、捨てるもん
ね、そして使うものはね、とにかくね、大事なものに、そう、大事にする。だから金持ちほどね、いいものを持つんですよ。自分がいつも使うもの、そして何年も大事に使ってるんです。はい。
気に入ったんだよね。
そう。その大事にするっていう種まきが気品というかね、徳を生み出しね。
備わってくるのね。
そうなんです。それが人は。それに触れるとね、あ、この人を粗末に扱ってはいけないっていうふうに思う、うん、
それでそういう例えば古いものを合う人によってもバンバン一年の人みんな起きちゃうのね、
はい、
私の友達そうだった、それはすごいんだから、
だからね、バカにするなっていうふうに言う人ほど自分をバカにしてるんですよ、ね、バカにされたくない って思う人ほど自分をバカにしてるんです。しかも無意識のうちね。だから人が見ているとか見ていないとかの関係ないんですよ。とにかく自分の使っているものこそもう全てを決めていくわけ。はい、
大変。何驚くかって、本当にこんな驚くことある。で、ね、世間の人は全然気にしてないもんね。荒屋敷も知らない。
そう。
刻みにしたまま表だけなんもこけでやってもダメだってことだね。
そうなんです、うん、結局目の前で見えるのはね、表面的に見えるのはこけですから、それに力を入れてしまうんです、うん、目の前のその人に一生懸命、ね、認めてもらおうと頑張ってしまう、うんね、だけどそうやって認めてもらおうと頑張って、ね、頑張れば頑張るほどね、なんでこんな頑張ってるのにね認めてもらえないんだろうと思う。それは結局自分の内側からですね、こうにじみあふれているもので決まるからです、ね、私の運命っていうのは。
それはごまかせないんだね。
はい。その内側からにじみあふれるものって何ですかって言ったら、まさに日頃の種まきなんです。
毎日
毎日もの大事に扱えば、それがそのまま荒屋敷の中に収まるわけ。ものを粗末に扱えば、それがそのまま荒屋敷の中に収まるんです、ね、捨てるっていうのは粗末に扱うってことじゃないのか。それは捨てるっていうのはね、確かに粗末に扱うことですよ。でも回数がポイントなんです、荒屋敷の王様。つまり、粗末にするからといって残しておくから、その残して見ている期間すべて荒屋敷の中に収まってしまう。捨てればもう目の前から消えるから、だから荒屋敷の中に収まらなくなるわけ。
だから心がすっきりする。
そう、だからもう捨てようって言ってるわけ。もう使ってないものは捨ててくださいね。まず捨ててくださいと。それを持ってるってこと自体がですよ、自分を不幸にしていくわけ。不幸になりたければね、使ってないものをたくさん持ってください。間違いなく不幸になります。周り中の人からね、存在に扱われますから、はい、バカにされますから。
はい、
そう、本当に買うなら、ね、使うものだけに買った方がいいし、ね、買ってもう自分の中にね、意識の中にも入ってしまったものは大事に使わないといけないんです。100円ショップのものであってもですよ、100円ショップだからといって粗末に扱えば、粗末に扱ったってものが収まるわけです。
冗談で端元でね、
はい、
だから一つ買ってくればいいです。
そう、一つが本当に大事なんですよ。そしてその値段とは関係なく、やっぱりね、大事に使わないといけないんです。だから本当にね、自分が使うものは安いものじゃない方がいいんです。はい、ね、それだからといって高すぎても意味がないですよ。高すぎてこう使わないってなったらね、自分はもうこんな高いものを使うのにふさわしくない人間っていう風に荒屋敷の中に収まっていきますから。買ったからにはね、もう使っていかなくちゃいけない。だから自分に合ったもの、これが中道なんです。安すぎてもダメ、高すぎてもダメ、自分に合ったものを買っていく。そしてそれを大事に使っていく。なかなかね、自分が、自分で買ったものが大事にできないとしたならば、 人から買っていただく、そして買っていただいたものを大事にしていく、その大事にしていくっていうことが、その一つ一回一回がですよ、荒屋敷の中に収まり、念を作り上げていくわけです。だからやっぱりね、自分にやってきている結果っていうのは誰が悪いわけでもない、自分の蒔いた種なんです。
んそんなことが無意識に荒屋敷から念が出てるなんてさ、
考えてみないと、
考えてみなかった、
悲しいね、
うん、そう、うん、そう、自分を大事にしてこなかったっていうことが因となって、大事にしてもらえないという結果を生み出しているわけですね。これの恐ろしいところは、自分がそういう念を持っていると間違いなく自分の身の回りの人たちはみんな同じような念を持ってます
映る
んです、
映るんです、
はい、そう、だからお父さんがその念を持っていたら、お母さんも同じような念を持ってるし、子供たちもみんな同じような念を持ってしまうわけ。
同じようなことで苦しんでる。
そうそうそうそうそう。だから自分の受けている運命は、自分の子供も、うん、ね、ちゃんと受けていくし、子子孫孫まで続いていきますか。
親子だから似てるも仕方ないねじゃないんだよね、やっぱりね、はい、変えなきゃね。
そう。
仕方ないじゃない、
それは一体何で決まるかっていうと、荒屋敷に収まったこのね、ほんのちょっとの種まきで決まるんです、チャリンチャリンチャリンってね、ほんのちょっとですよ、見た、その種まきが海を生み出すんですよ、恐ろしいでしょ、
恐ろしいね、
存在に扱った何気なく、その種まきが運命を生み出すんです。それがこう積み重なって、ね、そうしてくださいという強い力となって相手にね伝わり、
無意識のうち、
無意識のうち、そして相手はそれを受けて、ああそう扱っていかないといけないんだっていうことで扱ってくれるわけ。だから人からされることっていうのは、自分がそういうふうに、なんていうんですかね、してくださいっていう念を送っちゃったんですね、うん、そこを反省しないといけないんです、うん、
だから相手が悪いんだよ、
そうそうそうそう、うん、
そうやって、なんだ
はい、
あきゃ
私この年になっちまった
いや、これはやっぱりね、知ってるか知ってないかが大きいですね。
そうね。
知ってたらね、気をつけます。
そうね。
知らないから、もう全く自覚なく、平気でやるわけ。
でもサランラップ減ってきたからね。
そうでしょう。とにかくね、使ってないものはね、捨てた方がいいんですよ。
買ってない。
もったいないからじゃないよ。はっきりね、持ってる方がもったいないです。自分の運命を生み出していきますからね、はい、
使ってないもの減らさなきゃ本当に、
は
ぁ、
はい、 ね、ただ使うんじゃなくね、どう使うかが大事なんです。大事に使うか、粗末に使うか、形じゃないですよ。どんな心では使うかが大事なんですよ。大事にしてあげなくちゃいけない。なんでか、それは大事な私が使うものだからです、ね、私のことを大事に思うなら、私の使うものを大事にしてほしいんですよ。そうでしょ。例えば、ね、ホテルに泊まったとしてですよ、迎え入れられた部屋がですよ、汚い部屋だったらどうですか。腹が立つでしょ。がっかりするも何もね、おかしいじゃないですか。もう全然ベッドメイキングも何もできてないと、そしたらね、そのホテルの人がね、あれおかしいですね、あなたにふさわしい部屋を用意してあるのにこう言われたらさ、腹が立つですよ。カチンとくるでしょ。そんな風に扱われるような人間じゃねえ。
腹やしがそうするから
ね、
がっかりちゃうね。
だけど自分はどう物を扱っているか、でそんなに大事にしてほしいなら、その大事にされるのにふさわしい物の扱い方をしてほしいですよね。ね、物を雑に扱って、物を軽く扱って、物をバカにしてですね、例えば安いからって言ってバカに扱うとバカにされます、人から。そう、だから100円ショップのものをたくさん持つっていうのは恐ろしいですよ。
そういう心になってしまう。
そうそうそうそう、軽く扱う、存在に扱うっていうことに慣れていきますから。そうすると存在に扱われていくわけです。だんだん。だから環境を変えようと思ったら、まず身近なもの、そのものの扱い方を変えていけばいいんです、
うん、
大事に扱えばいいんです、うん、そう。
使わないものは捨てると。
そう、使わないものは捨てる、
言うのは簡単だけどやるのは大変だ。
うん、捨てられないのはもうすでに念が出来上がってるからですそれを持つのにふさわしい自分だと思ってるからだから捨てられないんです。だから間違いなくそのものとものの同じように人から扱われますから、安心してください。おかしいな、こんな風に扱ってるけどこういう風に扱われないなとね、そんなね、ことはないですから。間違いなくその執着しているものと同じように扱われていますから、人から。
すごいもんですね。
恐ろしいですよ。はい、
まあどこの家にも物はいっぱいあるでしょう ね。
そうだね。
だからどこのお家でもね、その人はバカにされるんです。
あ、
そう、人からね。なかなか大事にされる人っていないんです。はい、
家の中っていうのは意外とわからないからね、
うん、
やっぱり外の顔で取り繕っちゃうとその家の中はわからないからね。
そう、だから人が見ているとか見ていないとかっていうことは関係ないんですね。私たち人が見ているところでは頑張る、人が見ていないところで頑張らない。ところが人が見ていないところこそ運命を生み出すわけ、はい、人がいなくなった自分一人の世界こそですよ、運命を生み出していく環境なんです。そこで何をしているか、どのように動いているか、それがあなたの運命を生み出していくんです、ね。
一人でいると誰か一人そばにいるのと全然違うね、
うん、
心で
だからなかなか一人だともう心が負けてしまうなら、なるべく人と一緒にいた方がいいですよ。 人間ね、一人でいてね、種を作ってしまうとそれが念となって運命を生み出してしまいますから、なるべく人と一緒にいて自分の心を律していくというわけです。
自由奔放にならんようにね、
ね、人間欲っていうのはですよ、もうね、何かをね、もう粗末に扱うとかね、何かをバカにするとかね、もうそういうことにはまりやすいですから、欲っていうのはね、人間欲を起こした時、例えばね、食べ放題に行くとですよ、一つ一つの食べ物をね、大事に食べます、なわけないでしょ、あれもこれも食べなきゃって食べてるでしょ、
味わってもいないもんね、
そう、
美味しいとかそういう、
ね、それはいわゆる食事ね、食事を作ってくれた人やその食事をバカにしているってことになるんです、見てないってことですからね、だから食事に対して見ていないんだから、当然人から自分は見られていない、自分のことをちゃんと見てもらっていなくたって仕方がないですよね、自分がそういう種をまいてるんだから。
でも食べ放題ってね、自分にお腹にやっただけ持ってきて食べればいいのにね、山ほど持ってきて残すの一番ダメでしょ、
残すのダメですよ、
そう、それをやるのよ、やるのよ、
それは残してしまうのはバカにしたいからなんです。
誰を、
食事を、何かをバカにしたいんです。でもそうやってバカにすることによって自分はバカにされるのにふさわしい人間だっていうものを作っちゃうわけ。
私の友達同じことやるよ、やっぱり。
だからたくさんのものをいわゆる、ね、自分のところに持ってきて、結局食べ残すってことは残したものをですよ、バカにしたってことなんですよ。 その、食事の命を殺したってことになるんですよ。そういうことをしたってことは、自分はそういうことをね、されるのにふさわしい人間だっていうふうに、あらゆる人の中で収まっちゃうんです。
どうして残すの持ってくるのって私言うんだけど。
それはだってね、
食べなさいみんな
って。いやいや、残す欲なんですよ。食べたいと思って持ってきちゃったんです。
分かる人だって自分でどのぐらい食べるかなって
。ほんでもう目の目がね、もう食べたい食べたい食べたい食べたいって訴えてるわけ。そしてその、いやいやいや、残してもいいと思ってるからですよ。
いやダメなんだから、それは。
いやだって残したらもう全部、残したらもう全部こっち側に持ってきてね、もうね、食べきれなかったら残せばいいと。
失礼なんだから、それは。
いやだって、それはいわゆる食事をバカにしただけであってね、私をバカにしたことにはならないと思ってるわけですよ。でも食事をバカにするのも私をバカにするのも一緒なんです、仏教では。だからそうやってバカにするとですよ、バカにされるような人間になっていっちゃうわけ、自分は。
よくね、食べ物粗末にする人はそのうち食べれんくなるよとかってね。
そんな問題でない。
いや別に食べれなくなるんじゃなくて、結局食べ物をバカにしたんだから、うん、バカにされる、バカにされたから何かをバカにして、とにかく自分の価値を高めたいわけ。結局何、その食事をこう粗末に扱う人っていうのは自分の価値が低いからね、存在価値が低いので、何かの価値を下げて自分はそういうふうに、上に立ちたいわけ、だから無意識のうちに食事を残す、だから無意識なんです。で残していわゆるバカにすることによって自分は上なんだ、
いや
っていうふうに思ってるわけ。
裕福そうな
感
じに見せるわね。
だけどそうやってバカにすることによって自分の荒屋敷の中にバカにしてくださいっていう号がたまるわけ。だからあなたの望んでいる通り、人はあなたをバカにしていくわけです。そうすると怒るわけですよ。なんでバカにするのと。何を言ってんだ。あなたがそれを望んでいるからなんですよ。そう。でもそんなことが私の運命を生み出すなんて思ってないもん。
そうですよね。
そんなことが目の前の食事を残しただけで、それが運命を生み出すなんて思ってないもん。そうでしょ、毎日使ってる箸をですよ、存在に扱っただけで、それで自分の運命を生み出していくなんて思ってないもん。自分の着ている服をですよ、粗末に扱っただけで自分の運命を生み出していくなんてね、思ってないもん。でもそんな何気ない 一回一回の種まきの蓄積があなたの運命を生み出すんです。
そういう考え方が習慣化しちゃうみたいな、ね、
そう習慣するから、うん、だから運命が固定化されるわけ、う
ん、同じことを繰り返すし、
そう、うん、
習慣は無意識のうちだから、
はい、うん、だから自分の作り上げた習慣が自分の周りの人たちの、うんうんね、いわゆる周りの人たちが自分をどう扱ってくるかっていうふうにね、つながっていくわけです
よ。うん、そういう何も普段のあの何つった物でも何でも大事に使うとか使わないとかがもう全部が大好きで収まって
る。そうそうそう。
すごく大事なの。
そうなんです。
無意識のうちに。大事にしてないな。
はい、大事にしてません。
思い通りにならんとすぐ腹立てて、ね、物に当たったり
思い通りにならんとってことは思い通りにしたいと思ってるものをね、うん、思い通りにしたいっていうふうに、ね、物に対してすると人から思い通りにしたいっていうふうにね、こう思い通りにされるとか縛られるという結果を受けるわけ。だから自分が思い通りにしようとすればするほど物に対してね、思い通りしないと腹を立てれば立てるほど喧嘩が絶えなくなっていく。なぜなら自分のそばに寄ってくる人は自分を縛ってくる人になってくるわけで、自分は思い通りにしたいと思ってるし、相手も思い通りにしたいと思ってるし、思い通りにならんと私は腹を立てるし相手も腹を立てるし、なんだこいつはおかしいじゃないかっていう風になる。でもそういうふうにやってくださいってもう念で送ってるわけです。その念はどうやって作ってるかっていうと物なんです。物を思い通りにしようとしている。大事にするっていうのは、ね、思い通りにするのとは違うわけ。思い通りっていうのは軽く扱うってことですからね。だから大事にするっていうのは心をかけるってことなんです。そのものが傷つかないように壊れないようにね、めんどくさいことでもね、ちゃんとこう大事にしていくと、ね、例えばお茶碗だったらね、めんどくさくてもね、ちゃんとこう洗ってあげるわけですよ。箸だったらこうちゃんと洗うわけです、ね、で拭くで片付けるとかね、めんどくさいですよ。だけど自分もしこの箸が自分だったらそれぐらいやってほしくないですか。どうですか、ずっとね、流しの中につけっぱなし放置状態。自分がもしそういう風にされたら悲しいでしょ。でも物に対しては平気でやるんです。でもそれはそのまま荒屋敷に収まって、あなたの現実に同じ結果を受けるわけですよ。怖いでしょ。
だからもう管理できない分までは持ちたくないと。
そうですよ、だってもう不幸になるわけですから。自分は管理できないものを持ったらですよ、うん、その持った分だけの結果を受けるんです、人から。
本当にこう流れがどっかで滞っちゃうんだよ、余計持つとね、
はい、うん、だから因果の奴隷なんですよ。蒔いた種が結果となってやってくる。しかも蒔いた種っていうのがだよ、物だからね、うん、何にも文句言わない物にやった種が結果になってんですよ、うん、恐ろしいでしょ。
文句言わないからわからないんだね。
虫に対してやったことが、ああ虫をたくさん殺してしまったというよりも、うん、ですね、虫を殺したっていうのはね、全然心でね、そんな殺そうと思ってそんなにね強く願ってるわけじゃないから、うん、そんな結果にはならないんですよ。それよりもの、形のないもの、心のないもの、うん、このものに対してやっていることが現実の結果となって襲ってくるんです。
だから本当にこう使ってあげれるものだけにしないとどれにも気配ってやれないもんね。
そう、
私の24時間はそんなにそんなにいろんなもの見てやる暇ないもん。
だから分かっていただきたいのはね、やっぱり物の立場に立ってね、物この物がもし私だったらどんな気持ちになるだろうかと思って、その物が喜ぶように接していただきたいんです。ね、靴を履くときにかかとをねって踏みながらね、履いてしまう。
そんな年寄りいるわ。
ね、でもそれがもしね、靴が私だったらそんな風にされて喜びますか？ね。そういうことなんです。
一つ一つ大事にする心だよね。
もし私の使っているものが私だったらどうだろうか、どんな気持ちになるだろうか、喜んでくれるだろうか、ああね、この人に使ってもらってよかったと思うか、もう二度とこの人にね使ってほしくないって思うか、常にそのものに対する接し方を見てほしいんです、うん、ね、
そうだね、大事にされたら、う
ん、だからね、物の立場に立って考えた時に、ああ私に使ってもらってよかったな、そう思ってもらえるように使ったらですよ、うん、間違いなく人からも大事にされます、うんはい、
物でしか見てなかったからね。
そう、物だっていうふうに見たからね、うん、そうじゃない、この物をもし自分だと置き換えて扱ってほしいんです、ね、
やっぱ一つ一つさっき意識してやっていかないと、もういろんな考え事しながらいろんなことしたら何も、なんていうんだろう、気をつけないでいっぱい種を荒れ屋敷に、
そうそう、だからもし物が自分だったら掃除してあげたいなって思うでしょ、うん、ねえ、ほこりがいっぱいついていながらね、僕はこんなにほこりがついてるのに全然見てくれないなってそれはあなたの未来の姿ですよ。自分のことをね、こんなにね傷ついてるのにね見てくれないなって周りの人が思う、 やるわけです、うん、だから掃除が大事なわけですよ。これ一生懸命ほこりを取ってね、心をかけてあげる、見てあげる、ね、そういう種まきは間違いなく人から返ってきます、はい、ね、だから物に対してやっていること、それが自分に返ってくると思ったらですよ、今までのような生き方はできないと思うんです。お金があるからっていうことでね、物を存在に扱ったりね、軽く扱ったりするとね、それはひどい目に遭いますよ。はい、だから結局ね、この荒屋敷のことが分かると、もうお金があるとかないとかってあんまり関係なくなってきます。
そうだね、物でありながら心だもんね。
はい、だからお金がたくさんあってね、うん、もう散財してる人を見たらですよ、あ、かわいそうな人だと、うん、この人はね、もうその種まきがね、やがて返ってきますから、うん、その死を数字くわばらくわばらってこう思うわけ。昔はね、うわ存在してる、いや、やっぱお金があったらあんな風に物がね自由に買えていいなと、ね、だけど本当に怪しきが分かったらね、物を買うってことはですよ、その物を大事に使ってあげないといけないわけ、ね、そう、物を軽く扱ったらそれが安くてもですよ、高くても関係なくね、怪しきの中に収まりますから。
物に自分の心がそこに映ってると思うあんたからね、
はい、
思うんだね。
そうそう、
自分の心の反応
が、自分がどのようにしてもらいたいか、うん、 ていうことを物に対してしてあげればいいんです、ね。そうすれば必ずですね、それは運命となって帰ってきます。これが自分の環境を決める因果の道理なんです。まあ仏教は心を問題にしますけどね。だけど環境を決める因果の道理もあるんです。ね。その環境は何が決めるかというと念で決まるんですよ。この念っていうのは何で生み出されるかっていうと、日頃のそう種まき、あらやしの中に収まる種まきで決まる。見たり触ったり触れたり使ったり思ったりする、その一つ一つの何気ないね、なんとなくがあらやしに収まりますから。意識してないものほど収まりますからね。なんとなくやってしまったもの、その一つ一つが荒屋敷の中に収まり、念となって運命を生み出すわけです
。私にやるんだもんね。
はい。だから私のことを大事にしてもらいたいって思うなら、やっぱりね、自分の使ってるものを大事にした方がいいです。はい。これで帰れそうですか？
大事にします。
はい。
心痛むね。
一人一人自分の問題なのね。
勉強ならんの
か。そうですね。
なかなか
ほったらかしにされて人間だって嬉しくないもんね。
はい、
うん、私の方向いてよって思うよね。
うん、うん、
あんたが買ってきたんでしょとかね。
うん、
本当に、うん、買ってきておきながら、
そうだから買っておきながら使わないっていうのはね、本当にまずいです。もう使わないって思った瞬間に捨てた方がいいです。たとえ一回も使ってなくても。
そうなん。
はい。
使わないと思った瞬間に。
はい。捨てた方がいいです。
うん、まあ、はい、そういう習慣がつけることも大事。
そうそうそうそう。
買うときにはもう考えてね。うん、考えて考えてね。
そう。それを捨てたらね、もう考えずに買えなくなります。
あ、本当に
そうだね。
一回も使わずに捨てるとですよ、もう次はね、もったいないからね、使わないものは買わない、
絶対買わ
んぞ、絶対買わんぞってなります。
その分貯金するね。
はい。それはお金残ってくるわ。そうした
ら、そう、残りますよ。それは残る。使うものだけ買ったらね、絶対残りますから。残る残る。本当に。そしてね、買ったものを大事にしたらですよ、人からも大事にされますから。はい。お金に不自由はなくなりますね。自分の言葉も重くなりますよ。
言葉、
そう、だから例えば営業してる時にね、自分の言った言葉と物を大事にするようになった時の言葉と相手の受け取り方は全然違う。物を軽く扱っている時の言葉は軽く聞こえるわけ。
すごいね。
物を大事に使っている人の言葉は重く伝わるんです。はい。
だんだん苔の言葉が使えなくな
る。うん。どんなにね、もう飾ってもダメなんです。念で決まる。これが真実だ。
それがちゃっかり相手に見えるのはね。
はい。それがまあちゃっかりというか、なんとなく伝わるわけ、相手に。
すごいね。
はい。それがそのまま返ってくる。 それが本当の意味の他人鏡なわけですよ。呼吸を抜いた時の他人鏡になるわけ、ね、だから私たちはそれを何とかしてごまかそうと小手先の努力をしているだけなんです。本当に返ってくる相手のものをそのまま見たくないからね、そのまま自分だと思いたくないから何とかしてこうごまかそうとしているだけなんです、ね、いい顔して無理をして、ね、でも実は念がそのまま返ってきているだけなんですよね。だから返ってきているものをまず反省して、あ、自分はそういう念を送ってるんだと、じゃあ自分の使っているものを粗末に使うことはやめようと、こう思ってた方がいいですね。それは建設的です。結局人を恨んでね、この人がこういうふうにやるから悪いんだとこう思ってもですよ、他の人も同じように接します、接してきますから。人が変わっても結局自分の念が変わらなければ相手は同じように接してくるわけです。その念の通りに、
それは有意識に、
有意識ではないです。これはいわゆる現実の世界の話です。現実に有意識というのは私の心がそう感じるっていう心の世界の話、今これは現実の環境がそうなりますって言ってるんです。だからこれはいわゆる現実の世界の因果の通りなんです。その現実の世界はどう決まるかって言ったら私の念で決まる。結局私の種まき一つで運命って決まるわけです。私の心から発している念を変えないと運命っていうのは変わらないわけですね。
どんな縁が来ても因果はこっちにあるからね。
はい、分かっていただけたでしょうか。いいですかね。はい、じゃあ、
はい。